ょっと前ですけれども、今から先生こちら来ますか。
はい、
はいはい。今から1時間の予定で、皆さんのご質問にお答えしながら、阿弥陀さんのお話、極楽道浄土のお話がお聞きできたらいいなというふうに思います。何かご質問がある方いらっしゃ、朝のお話を、お昼からだけお見えになった人、あ、そんなにたくさんいらっしゃるんですか。ああそうですか、あお昼からだけ、あ残念でした。朝いいお話だったですよ残念でした ね、 あね、あの先ほど2年先の11月の終わりぐらいに来ていただけるお約束しましたから、もう1回、
あの約束じゃなしに生きてれば、
生きてれば、あそれは私も皆さん方も同じですけども、生きてればあのもう1回お話聞けます。何かご質問ある方、はいどうぞ。
あの朝のお話で水戸黄門さんのお話が出てきましたけども、私最近思うんですけども、あの時にもういいでしょう言うでしょう、あのもういいでしょう言うて言うてくれる仏さんは何に当たりますか。
あチャンバラをずっとしてて、ずっとチャンバラしてて、ほんで水戸黄門さんがもうその辺りでいいでしょうって言うてから印籠が出てくるわけですか。そのもういいでしょうですか。
ああなるほど、なるほどね。えらい難しい質問ですね。で私はあんまりあのテレビ見たことないんで、よく言うけど由美かおるのお風呂の場面一回見ただけで、
由美かおるお風呂ばっかり入りますからね。
お風呂ばっかり、うん。でももういいでしょうっていうのは、私さっき言ったようにのんびりゆったりとほどほどっていうことで、で仏教の教えっていうのは中道っていうことですね。お釈迦さんの教えられたのは中道と言います、中道。これはお釈迦さんは悟りを開く前、6年間にわたってすごい苦行をされたんですね。で断食業だとかいろんな苦行をされてます。もうあのガンダーラの石仏なんてご存知でしょう。あばら骨になって、もう本当にもう死んでしまう寸前まですごい断食業をされると。で5人の仲間が一緒に、修行してたんですが、5人が5人とももうこの男死んでしまったとお釈迦さんを見て思ったほどの断食を続け、でも一向に悟りが開けないんですね。自分の気が休まらない。断食やればやるほどなんかますます苦しくなっていくと。でそこではっと気がつくわけですね。こういう苦行をやっても何もその得られるものはないんだと。で私は中道を歩むとこう決意されたと。そうすると5人の仲間はお前中道なんてそんなこといい加減なことやめとけっていうわけですね。せっかくここまで修行を積んできてもう悟りが開ける寸前までお前来てるんじゃないかと、もうだからもうちょっと我慢してやればいいじゃないかっていう。でもお釈迦さんはそんなんじゃダメだと、私は中道に中道を歩むっていう。でも中道っていうのは私はこれいい加減って訳すんですね。いい加減、いい加減にしなさい、もういいでしょうという意味ですね。その水戸黄門が言う、
そのもういいでしょう、いい加減分かりますか。
はいはい、もういい。でこれ私お釈迦さんは、私はだからいい加減をやると。で、って言われるけども、仲間は反対するんですね。でいい加減っていうのは、もうこれいい加減ということも難しいんですよ。私がね子供の頃親にね、 父親いなかったんですが、母親にお母ちゃんあれ買うて買うてって言ってしつこくねだると、お袋に怒られて、もういい加減にしなさいって言われて、でもしょうがないからあって入っていったら、諦めて買うてもらうのを諦めて、それでその日の宿題いい加減にやっといたんですね。ほんならお袋それ点検して、こんないい加減なことやっちゃいけませんって言って怒られて、ね、でもお母ちゃん昼がいい加減にしろ言うたじゃないか言ったら、ほんならそのいい加減とこのいい加減は違いますって言って怒られたんですが、ああいい加減っていうのはね、いい加減にしちゃいけないっていうのと、いい加減にしろっていうのと2通りあると、これ中国語で言ったらどうなるか言って、中国語だったらマフって言うんです。マフ、私あの四声の発音は下手くそですから、あですがもう一つあって、
ママ夫婦ですよ、
ママ夫婦と、うん、マフとママ夫婦と二通りあるんですね。でこれ両方マフっていうのはいい加減に、そのいい加減にしなさいと叱るときにマーフ、ね、もうちょっとゆったりした道は、ね、良い加減ってありますね。あのお風呂の湯加減、いい加減のお風呂っていうのは熱い湯もいい加減じゃない、ぬるい湯もいい加減じゃないんですね、でその適当に熱いの好きな人には熱い湯がいい加減になるけども、それぞれのいい加減があるんです。でこっち側のマーフっていう場合のいい加減っていうのは中途半端っていうぬるま湯なんですね。ぬるま湯っていうのはちっとも暖かくないし寒くもないしあんまり良くないぬるま湯、それじゃなしにそれぞれのいい加減を見つける。お釈迦さんが言う中道っていうのはこっち側なんですね、良い加減っていう、その要するに、もうその頑張り屋さん、努力家は一生懸命努力する、それも良い加減に努力すればいいんですね、怠けろというわけじゃないと、それぞれのいい加減を見つけていくわけです。親が子供を教育するときに一番大事なことはそれぞれのいい加減を見つけてあげることですね、自分の子供、大体皆さんのお子さんってそんなにできないんだから、まあそれその子供が悪いんじゃないんですよ、子供のせいじゃない、みんな子供が悪いと思ってますが遺伝子が悪いだけで
親が悪い、
親の遺伝子の問題だと、
しょうがない、その親のまた次の上に遺伝子がありますから
ね、だから例えば10点しか取れない子供がいれば10点でいい加減なんですよね。それのその子供のいい良い加減があるわけです、なんかある子供がね、普段30点しか取れない子供が学校で70点取って帰ってきたと、お母さん喜びますよね、よくやったね70点も取ってって言って褒める。でじゃああなたの好きなカレーライス作ってあげますって言って台所でカレーライス作ってるとは、途中でお母さん気になるんですよ。皆さん何か聞くでしょう、気になって何聞いた、それはそうとね、お母さん気になるんだけど今日平均点いくつだったってほんなお子さんがお母さん今日みんなよくできたんだよ平均点84点だったって言ったらもう彼らつくのやめたになってしまいますね、30点の子供は70点取ってすごいいい点ですよね、宝物なんだと、それをもうね、お母さんは平均点以下だからダメだと見る、かわいそうですよね、普段30点しか取れない子供が50点取ったらよくやったねと褒めてあげればいいわけですよ。これ100点取ったってダメなんですよ、100点取ってねお母さんが喜んで一遍は喜んでくれるけど、お母さん必ず聞くのは今日100点何人いたのって、
みんな100点、
なみんな今日ね6人100点いたよって言った、なんだあなたの他にね5人も100点いたの、この100点値打ちないわねってこうなるんですね、だから 何がいい加減か見つけるのが難しいと。水戸黄門で一番難しいのは悪をどこまでのさばらしていいか、でもあんまり悪人が悪いことしなければテレビは面白くないと、見ないでしょ、ね、見るようにやってる。あまりの血流しすぎてめちゃめちゃになったら終わりがなくなるから、もういいでしょうと、こうなるんだと。あれは仏教の教えだと思ってください。はい、
はい、ありがとうございました。いいですか。はい、はい、
もう一つだけ。
はい、もう一つ、はい、どうぞ。
もう一つだけ、あの、お姉ちゃんのお話の中で、お母さんが、あの、向こうへは手ぶらで行くと言って、おっしゃいましたね。で、あの、先生は、
いや、お土産を。で、私は思いましたのは、あのお母さんは、まあ、先生より、まあ、20年ぐらい長生きをしておいでたようですので、あのお母さんの言う方が正しいんではないかな。もう向こうへはやっぱり手ぶらで行くのがというお母さんの教えの方が正しいんではないかなと思って、でそのもう行くそのもう間際にですね、南無阿弥陀仏さえ言えばいいんではないんかな。まあそれ、南無阿弥陀仏というのはそういうことなんでしょうか。
はい、あのお浄土に行くのにお土産がいるかいらないか、あの絶対に手ぶらで、もう私はもうお土産なんか持っていくのは水臭いんだと、ご先祖さんみんないるんだよね、中には先に亡くなったお子さんもおいでになるかもしれん、でもみんな知った人ばかりのところに行くのに何がお土産いるねん、そんな手ぶらで行きゃええやないかと、それも一理あります。はい、でもね、ちょっと水臭いじゃないかな、手ぶらで行っても構わんけども、やっぱりお土産あった方がいいよね、という意見もあるし、どっちでもいいです。はい、別にどっちに決めんといかんわけではない。でも私はお風呂に向かって、教えたのはやっぱり手ぶらで行くなよと、いやお土産持って行けよ、いやそれよりもお風呂に言いたかったのは、お土産持ってるんだからもう十分ね、みんな苦しんでこの世で生きるの何のために苦しんだか、それはお土産になるから苦しんでるんだと、そのことを教えたかっただけで、別にお土産にこだわらなくてもいいです。はい、
よろしいですか。はい、
あの今初めて来て失礼なんですが、午前の話じゃなくて、まあ私個人的な話も言わせていただいたら、私あの生まれた時にですね、生まれたというか、あの最初の母親の印象というのは死んだ葬式の顔なんですね。で弟が生まれて0歳で、上が7歳かな、兄がね。で4人残して、まあ、32歳で母親亡くなったんですね。昔の役ですかね。その時思ったらもう幼い頃にもう死んだ顔しか記憶ないんですよね、母親と。それでまあある程度年取って神さんや仏さんを追ってくるのをってね、この4人もこの幼い子残してね、母親まあがんだったらしいんですけど、結果的にはね。だからいまだにね、それはあのお寺さん参りとかね、神社とかあの参ったら、それはあの敬虔な気持ちで、あのまあキリスト教にするようなとこでもとは言わんですけど、まあそういう素直な気持ちになるんですけどね。で神様の時は本当に おるというと失礼やけど、存在しとったんかなと。しとったらそんな子供4人もね、幼子残して、まあ、あの病気で亡くなったんですけどね、それをずっと疑問に思ってたんですね。で亡くなった時に父親が仏さんに向かってあの何かしてたんですけどね、その時の父も亡くなったんですけど88で、 でその時に机をあの整理していたら小心言ですかね、その小さな冊子でも漢字の塊ですけどね、でも私もまだ現役中で仕事してましたからそんなんもあ気になくですね、だけど気になってたんですよ。でまあ、あのそれは教養新書の親鸞の書かれたなんかということだったんですけどね。でまあお聞きしたいのはそういう、まあ、その難しい話を書いたものはね、どういう意味があってこう親鸞さんのあれですかね、そのそういう難しいね本を理解することも今できないんでね、まあ機会があったらもう自分もだいぶいい年になってきたから、だからそういう単純にだけど本当に心から信じるというかね、仏さんや神様ね、本当にみんなこう存在あるということで前提で話してますわね、あの世とかね。だけど素直にですねまあまあはっきりは言って、まあ、個人的な話恐縮なんですけどね、まあ、そんな気がしてね、そういういろいろなあのお偉い方が書かれとるけどそれぞれ意味が違いますわね、いろいろ解釈の違いで、そういうのがずっと疑問になったもんでね、でそれはちょっとどういうことかなと、まあまあ難しいことなんでしょうけども、
単純に小心言は一体どういう意味かっていうこと、
そうですね、
小心言の意味は何でしょうかということ、
そうですね、父が最後にね、あの亡くな母親が亡くなった母というか妻ですかね、その本人が言うと亡くなったりしてたから、それほど意味、それほどいかどういう意味があってこうね四十九日かなんかにやってたかということです。
中身はそれはもうご住職さんの
どうでしょうかね、お小心言のお経の意味ですか、
あお経の中身がまた難しいと思います、
教行信書の意味ですか、
簡単に言うたら
教行信書の意味ですか、教行信書、親鸞聖人がね、あのもう唯一のその著書なんですよね、いっぱいありますね、あの親鸞聖人新潟に行きましたからね、新潟船に乗って真っ黒系の海で船に乗って自分一人で行くんやっていうような、その中でそのこうまあいわばね、その阿弥陀さんの光っていうのは自分を照らしてくれるんやっていうようなことをとくとくとずっと書いてるんですね。だけど教行信書の意味がわからなくても、お小心言の意味がわからなくても、そのこの生阿弥陀仏のお念仏を唱えればそれでいきません、ね、教行信書の意味がそのこう皆さんがね、だよし分かった理解できてるっていうような感じでないような気がしますけれども、どうでしょうか、知りたい、
いやいや、そうです、まあ、最後までね、父親が話してたからお勤めというか、だからこれ何を書いたもんかな
と、ああ何を書いたもん、それはね勉強なさっていただいたらこれちょっと差し上げますから、あの差し上げますから、あのどうぞこれね、あの上にお経、下にその医薬ってね、あの薬が書いてますから、どうぞまあそれを一遍見られて、で見られた上でね、ああ、お小心言っていうのは 今おっしゃるように、そのあの広先生おっしゃるように、例えばそのこっから向こうに行きたいときに、行きたいときに真ん中に大きな山があった、こっちから向こうに行きたいときに大きな険しい山があった、で山を越えて行くのも一つの方法やけれども、ちょっと距離は遠いけれども、こういうふうに回っていったら楽に行けますよとかですね、まあ、ある意味じゃ船に乗って、ここから船に乗ってぐるぐるぐるっと行くっていうんでもええんですよっていうのが、まあ、あの中道の考え方ですよね。そういうようなことも書いてますんで、ちょっとご覧いただいたらどうですか。でまだ2年先に広先生お見え、行くとったらお見えになるって、その時にまたご成果をいいですか。あの、子供さん、幼い子供さんを残して、でお母さんが亡くなっていくのに神も仏もないじゃないかということがご質問ではないですか。
ない
んですか。で要するにそのお父さんの引き出しの中からお小心言が出てきたと、お小心言は一体どんな意味なんかと、そういうことですもんな、うん、ちょっと一遍ほんだらこう読まれたら、はい、いいかなという気がしますね、はい、じゃあ、はい、次どなたか質問ありますか。ないですか。何か聞いてみようかなということありませんか。はい、どうぞ。おばあちゃんばっかり、もうおばあちゃん、だから若い方は中にはたまにいらっしゃいますけど、おじいちゃんおばあちゃんばっかり。